ルカの福音書8章26節を開きになってお聞きください。今日読みします箇所は先々週学んだ箇所であります。さらに詳しい細かいことをですね、礼拝で、学ぶつもりはありません。ただこの箇所は主イエスが悪霊を追い出された聖書の記事の中でも大変印象的なところであります。この学びの機会にですね、今日と来週の2回にわたりまして、悪しき霊との戦いについて学んでいきたいと思います。今からお読みします聖書箇所にはですね、主イエスが異邦人の地に足を踏み入れまして、そこで悪霊に取り憑かれた男から悪霊を追い出したことが記されています。悪霊どもはイエス様に頼み込んで豚の中に入ります。するとその直後に豚が湖になだれ落ちて死んでしまいます。悪霊から解放された男は救われました。ところがそこの住民たちはイエス様を自分たちの土地から追い出してしまいました。それではお読みしますので、できるだけご自分でイメージを浮かべながらですね、お聞きになってください。ルカの福音書8章26節からです。こうして彼らはガリアの向こう側のゲレサ人の地方に着いた。イエスが陸から上がられると、この町の者で悪霊に憑かれている男がイエスに出会った。彼は長い間着物も着けず、家には住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。糸高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです、どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊に、この人から出て行けとお命じと命じられたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。イエスが何という中とお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願った。ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそのことを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々がこの出来事を見に来てイエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。目撃者たちは悪霊に憑かれていた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲレサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。家に帰って神があなたにどんな大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。ここに悪霊に取り憑かれた男のことが書き記されています。今日におきましても悪霊が人々の中に入り込んで取り憑くことがあります。 雇いつくまではいかなくても人々を惑わして悪の道へと誘います。恐ろしい事件が起こることがありますね。殺人事件が、とても人間がやることとは思えないような残忍な事件が起こります。そうしたとき人々はですね、犯人に向かって、こいつは人間じゃないなんて言ったりします。でも彼らも人間なんですね。人間が足を踏み外して悪に陥ったとき、どこまで落ちていくか、どんなに残忍なことまでやってのけるか、そういった人間の姿を表しています。犯人の責任は非常に厳しく問われるべきだと思います。ただ、そのような犯罪者の背後に悪魔的なものを感じる人も多いでしょう。実際に悪魔がその人を惑わしたり、時にはその人に取り付いていることもあります。悪しき霊に惑わされるのは日頃悪いことばっかりしている人たちではありません。だけではありません。悪魔は心の寂しさにつけ込んでくることがあります。真面目に歩んできた人が突然悪に走ることがある。悪魔は人々にささやき、悪の道に引きずり込もうとします。また悪しき霊は人々にささやきかけ、人間としての正しい判断を失わせることがあります。今年の4月、東京の池袋で87歳の高齢男性がブレーキとアクセルを踏み間違えて車を暴走させ、大変な事故を起こしてしまいました。事故を起こした人物は東京大学出身。後には東京大学で博士号も得ています。通産省工業技術院の委員長をはじめ、多くの研究所所長、会長なども務めた人物です。社会的に地位の高い人であり、さまざまな貢献からたくさんの受賞もしています。多くの人たちから非常に尊敬され、まあ日本人にとっては羨ましい限りの人生の成功者でした。その彼が車を暴走させて10人もの人々をはねて、2人の人が死亡してしまいました。31歳の母親と3歳になるその娘2人が死んでしまいました。その時彼は大怪我をした人たちがたくさんいて死ぬかもしれないのに、救急車を呼ぶことをしなかったそうです。警察に連絡することもせずに、何よりも先に自分の名誉を守ることを優先して行動を取ったということです。とっさの時に私たちももしかしたら同じことをやってしまうかもしれません。悪魔はどんなに優秀な人であっても、どんなにこの社会で成功した人に対しても、ささやきかけ、悪の道へと誘います。そして人としての正しい判断を誤らせることがあります。悪魔はどんな人の心の中にもつけ込んできます。日本ではいじめの問題が小中学生、高校生だけにとどまりませんね。大人の社会にもいじめがあります。学校の先生たちが後輩の先生をいじめたということで大問題になりました。先日は大阪の救急救命士が後輩に対して圧力計のバンドで首を絞める、消防車に逆さづりにする、ライターで火をつけて可燃性のスプレーを吹きつけるなどのいじめをしてたことが発覚しました。 悪魔に誘われ、理性を失い、自分自身を失っていたと思いますね。人間の心にはとんでもない悪い思いが湧いてくることがあります。人間は自分の欲望を満たすために悪いことを企てたり、人を傷つける言葉や偽りの言葉を口にしたり、またとんでもない行動をしたりすることもあるのです。そういった人間の欲望につけ込んで、悪魔が惑わし、悪の道へと誘い込むのです。聖書には次のように記されています。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。悪魔は私たちの心の中にある欲望をよく知ってるんですね。人々のうちに欲があり、それを知っている悪魔が餌を仕掛けて人々をおびき寄せ、悪へと誘惑してくるわけです。悪霊どもは私たちをも狙っています。この世にはその悪しき霊との戦いがあります。悪魔とか悪霊どもというのは、それでは一体どんな存在なのでしょう。ユダの手紙一章九節には次のように記されています。自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたち。御使いたちというのは天使たちということですね。これが悪魔と悪霊どもの正体です。死んだ人の霊が恨みを持って悪霊になるわけではありません。前にも言いました、悪霊、悪い霊と書いてキリスト教ではあるいは聖書では悪霊としか読みません。しかし日本語のもともとの読み方は悪霊ですね。なぜ同じ漢字を使いながら悪霊と悪霊違うのか、全く違うからです。日本の悪霊というのは死んだ人が恨みを持ってですね、悪さをする。ところが聖書に出てくる悪霊というのは死んだ人の霊ではありません。堕落した天使です。堕落した天使たちが悪魔と悪霊どもの正体です。悪魔とは悪霊どもの王様です。悪魔とはギリシャ語でディアボロスという言葉ですが、それは抽象するもの、不誠実な密告者、裏切り者という意味の言葉です。人格を傷つけるような悪口を言う者、人間に対しては神様のことを悪く言って神様のことを疑わせようとする者、そして神に向かって私たち人間のことを散々悪く言って訴える者、それが悪魔という言葉に込められた意味です。また黙示録の9章11節には、悪霊どもの王様の名前をヘブル語でアバドンと言い、ギリシャ語でアポリオンと言うと記されています。それは破壊するものという意味の言葉です。そしてまたの名をサタンと言います。サタンとはヘブライ語の言葉ですね。ある辞書では次のように記されていました。サタンとは敵、告発者、反対する者、抽象者、神の敵であり、非造物を抽象する霊の存在である。一言で言うならば、サタンというのは敵ということです。誰の敵か、神様の敵なんですね。神様に敵対しているものです。ですから悪魔の目的は私たち人間を 神様から引き離すことなんですね。そのサタンの手下どもが悪霊と呼ばれる存在です。悪霊どもは非常に多く存在します。人々を惑わし、時には人々の中に入り込んで取り付きます。聖書はサタンと悪霊どものことを次のように言っています。この世を支配する者、この世の神、空中の権威を持つ支配者、この暗闇の世界の支配者たち、そして彼らは今も不従順の蔵の中に働いている霊であり、不信者の思いをくらまして、福音の光を輝かせないようにしているのですと記されています。先ほどお読みしました聖書の御言葉には、悪霊どもに取り憑かれた男が人間らしさを失った凶暴な姿が書き記されていました。悪霊どもによって彼の人生は破壊されてしまいました。人としての生きる道は破壊され、人間性を失ってしまった。悪霊の虜になるということは恐ろしいものです。また悪霊どもが豚に入った時に、たくさんの豚、別の箇所によりますと2000匹の豚がいたといいますけど、その豚が一斉に走り出して崖からなだれ落ちて湖に沈んだ、ゾッとするような凄まじい光景です。悪霊にはすべてのものを破壊する力があります。悪霊に取り憑かれた男には家族もいました。そして周りの友人知人たちも彼を何とかして取り押さえようとして必死でした。でもどうすることもできなかった。誰一人としてこの男を助けることができなかったって言うんです。ところがイエス・キリストはその男を救ってくれたのです。悪霊に取り憑かれて正気を失った彼が一瞬のうちに全くまともになったのです。こんなに素晴らしいことが起こったのですから、普通なら周りの人々は大喜びするはずです。ところが大喜びを持ってイエス様を歓迎してもいいところなんですけど、彼らはその逆の態度を取りました。この土地から出て行ってもらいたいと頼んで、イエス様に出て行ってもらったと聖書には記されているんです。なぜ彼らには悪霊好きの男が救われた喜びよりも恐れの方が大きくて、イエス様を追い出してしまったのか、そのことに関して多くの方々が次のように指摘しています。彼らにとってはこの一人の人の救いよりも経済的損失の方が大きかったんだ。悪霊どもは本当に何が大切であるのかということを見失わせます。優先順位を間違えさせる、本末転倒を起こさせるのです。お金が大切であることは誰でも知っています。お金は必要です。しかし金の亡者は良くないということを多くの人は知っています。お金は大切ですが、しかし人の人生とお金とどっちが大切かというと、それはもう比較になりません。一人の人の命、一人の人の人生はお金で買うことはできない、非常に価値あるものです。それなのにお金を儲けたいために他の人の人生が壊されることがあります。 自分がお金儲けするために他の人の命はどうでもいいとまで思うことさえあります。営利主義という言葉があります。金儲け主義とも言われます。金儲けが第一という考え方です。2014年4月16日セウル号の沈没通事故によりまして、307人もの尊い命が失われました。その時セウル号には総積載量の3倍以上もの荷物が積まれていたそうです。なぜそんなことをしたのか、その方がお金が儲かるからという理由です。普通の3倍以上の重さに耐えるためにバランス水というですね、船のバランスを取る貴重な水なんですけど、そのバランス水をですね、規定の4分1ほどまでに減らしてた。ですからもう船はですね、非常に不安定な状態だったんですね。そういうことをこの会社は何回も何回も繰り返してて、2年間の間で 2.5 ミリオンダーラーものお金を不正に稼いでいたそうです。人を乗せるための安全性よりも金儲け第一の考えから307人もの尊い命が奪われてしまいました。人の命の安全を考えないお金第一主義によって人の命が奪われることがあります。命が失われなくてもその人の人生が奪われてしまうことがあります。昔は日本でも工場の公害被害、それによってたくさんの障害者の方が出ました。今もそういった方は障害を抱えつつですね、苦しい歩みをしています。そういうことが歴史の中でさまざまな形で繰り返されてきました。人の命を考えない、人の人生を大事にしない金儲け第一の考えは、人間の中にある醜い欲望です。その欲望を知り尽くして悪魔は支えてくるんです。その方がお金が儲かるんだから、これぐらいいいじゃないか。バレなければいいじゃないか。他の人たちもやってるんだから。そのように囁いて悪へと誘惑してくるのです。大きな問題でなくても金の亡者になってしまうことがあります。そして本当に大切なことを見失ってしまうということがあるのです。この世は悪の誘惑に満ちています。その背後にサタンと悪霊どもの存在があります。そして人々に罠を仕掛けてくるのです。サタンと悪霊どもは最後には裁かれて永遠に滅ぼされます。そのことはもうすでに決定していることです。しかしそのことが決まっているだけにサタンと悪霊どもはジタバタして目いっぱい暴れ回るのです。最終的にサタンが裁かれるその時まで、この世においては私たちの人生において悪しき霊との戦いがあります。この悪しき霊の力に対して人間が無力であるということを先ほどお読みしましたルカの福音書のこの箇所は伝えています。どんなに人々がですね、知恵を尽くしても、 力をもってしても悪霊に打ち勝つことはできません。しかし主イエスは悪霊どもを追い出されました。悪霊付きの男はイエス様によって救われました。いや、イエス様でなければ悪しき霊に打ち勝つことはできない。イエス様は私たちを悪しき霊の力から救い出すことができる。私たちはイエス様に助けを求めなければいけません。どんなに頭がいい人でも自分の知恵で悪魔に勝つことはできません。どんな科学技術力を持っても勝つことはできません。今肺の AI も勝つことはできません。ただイエス・キリストは圧倒的に悪魔と悪霊どもに対して勝利される方であります。悪霊どもは人々の中に入り込んで取り付くことはありますが、クリスチャンの中に、本当のクリスチャンの中に入り込んで取り付くことはできません。なぜかと言いますと、心からイエス・キリストを信じているなら、あなたの心に聖霊様が住んでいてくださるからです。聖霊様は悪魔や悪霊どもを圧倒する力を持った神様です。ですからそんな中にですね、入ってくることはできないんですね。しかし外側からはいくらでも攻撃してくれます。しかもその攻撃は非常に激しいと聖書は語ります。それはまるで獲物を狙うライオンのようにして私たちに襲いかかると。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。イエス・キリストは悪魔と悪霊どもに対してすでに圧倒的な勝利を収められました。そしてイエス・キリストの勝ち取った勝利がイエス・キリストを信じる一人一人にも与えられているんですね。ですからクリスチャンはその勝利に預かる確かな約束が与えられています。途中でどんなに打ち負かされ、悪霊どもの罠にかかることがあったとしても、惑わされることがあったとしても、勝利は確実に約束されているんですよ。そしてクリスチャンは悪霊どもを追い出す権威が与えられています。イエス様が悪霊どもを追い出したように、クリスチャンにも悪霊どもを追い出すことができます。まあ単純にイエス様はどうぞ助けてください、退かせてください、悪しき霊を、誘惑を退けてくださいと祈るのもいいでしょう。あるいは主イエスキリストの名によって命じるサタンの退けでもいいでしょう。サタンを退かせる、悪魔どもを退かせる権威がクリスチャンには与えられます。与えられています。ただし、それは決してイエス様から独立した権威ではありません。私たち人間のうちにその力があるわけではないのです。ですからイエス・キリストと関係なくして本当の意味で悪霊に打ち勝つことはできません。もし誰かがですね、自分自身には特別な力があって悪霊どもを追い出すことができるんだ、それが私にあるっていうならば、その人とイエス様の関係根本的にどっか間違っている可能性が高いと思います。マタイの福音書7章21節から23節を読みますと、そのことがわかります。悪しき霊との戦いにおいて、まずイエス様との関係が肝心要です。私たちとイエス様との関係がどうなっているか、それが重要です。そして神に従うことが私たちの力となります。 ヤコブの4章7節に、ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に従うところにこそ私たちの力があります。 100% 従いきれる人は誰もいないでしょう。つまずいてしまうことがあるでしょう。しかし神様に従うことを求めていくんです。そこにこそ力があります。それでも戦いは激しいものです。悪霊どもに惑わせることもあるでしょう。ひどく打ちのめされることもあるでしょう。辛く苦しい道を長いこと通らされることもあるかもしれません。しかし諦める必要は全くありません。勝利は私たちにあります。ローマ書の16章20節にこう記されています。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私たちにはイエス・キリストにあって完全な勝利が約束されています。なぜならイエス様が圧倒的な勝利を収めてくださったからです。お祈りいたしましょう。愛と恵みに富みた申しよ、あなたの恵みによって生かされ、あなたの愛によって闇の中から救い出され、光へと招かれましたことを感謝いたします。ただこの世においては悪しき霊どもとの戦いが絶えません。悪魔と悪霊どもが私たちを何とかして惑わし、私たちの心の中にある弱いところを責め、悪の道へと誘ってきます。そして何とかしてあなたから引き離そうとして必死です。しかし主よ、イエス・キリストが圧倒的な勝利者であることを感謝いたします。このイエス・キリストにつながることによってその勝利が私のものであることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちを強めてください。私たちを内側から力づけてください。私たちはあなたの身近によって今満たしてくださいますようお祈りいたします。また今悪霊どものささやきに耳を傾け、迷いの中に落ち込んでいる者、闇の中へと誘い込まれている者があれば、どうぞあなたご自身が救ってくださいますよう。また私たちが必要であるなら私たちをお使わしくださいますようお祈りいたします。今日から始まります1週間の旅にも主が共におれ導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。